お疲れ様です。根岸です。今週もアイドルに学ぶ6週目となります。今回の商品もコンプレックス力。そうですね。まあ、この辺の話をずっと6週分してるんですけど、まあ、この後まだまだ長くちょっと続いちゃうと思います。というのも、実はですね、このアイドルに学ぶというシリーズテーマなんですけど、最初は違ったんですね。最初はですね、アイドルとコンプレックスというタイトルにしてたんです。というのは、ところどころに、やっぱりこの作品たちの中に、コンプレックスという言葉が出てくるんですけど、そもそもコンプレックスって何なんだっていう話になるんですね。まあ、彼女たちのコンプレックスが何なのかということではなくて、コンプレックスという言葉自体の意味ですね。それが本当に正しく使われているのかというところに、やっぱり疑問を感じるというのがあるんです。まあ、その辺に関しては、今週は語れないと思うんですけど、今週も須田あかりさんの話をしたいかなと思いますけど、須田あかりさんのファンというわけではありませんので。
絶対好きじゃないですか、店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うやみどうなの、
うんうん、むしろ、追いマヨネーズします
。追いマヨネーズ
マジマジマジマジ
それ耐えられますか、心が。
どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に言って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です
よ。イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして、根岸です。先週ね、ちょっと須田あかり的思考術の話をしたんですが、その5つ目、可愛くないことを認めるというところにつながっているんですが、ここで彼女が言ってるのは、ある日ふと写りが可愛くないって落ち込むのは自分のことを可愛いと思ってるからなんだと気づくわけですね。なので可愛いと思うことをやめたと、そうすることで可愛くないことを認めるにつながったと言っているんですね。で、これがですね、結構面白くて、コンプレックス力の最初の方に、AKB に入るまでの、AKB ではないですね。失礼しました。SKE に入るまでの、まあ、経歴が、他の書籍と変わらず入っているんですけど、まあ、最初のうちは子供の頃の話なので、そこについては、子供の頃はこんな子でしたみたいな話になってるんですけど、過去の作品の二人は割とこう自分はダメな側の人間であると、私には同性みたいな感じのところから入っているのに対して、この須田あかりさんというのは自分がというタイプの子みたいなんですね。誰かがやってれば自分もやりたいし、同じ風にやるんであれば自分が一番になりたいと考えるタイプの子だったみたいです。で、まあ、何が面白いかという話なんですけど、これはですね、SKE に入るときにオーディションに行くんですけど、当時の私は女王様、きっと自分が一番可愛いと思って会場に入りました。でも会場に集まった女の子たちを見て愕然としました。すっごく可愛い子たちがキラキラと輝いていたのです。まあ、この辺は多分指原さんとか中谷さんとかと同じ心境なんだと思うんですよね。アイドルのオーディションですから、可愛い子たちが集まるのは当たり前というところから入っているんですが、その中にものすごく顔が小さくて可愛い子がいましたって言って、沖磯しおりさんの話をするんですけど、その美少女を見た瞬間、まずい、私2番だと思いましたと言ってるんですね。すごいですよね。 っと自分が一番可愛いと思って会場に入って、でも会場に集まった女の子たちを見て愕然としました。すごく可愛いって言ってるのに、可愛い子を見つけて自分が2番だと言ってるので、かなりそういう性格の子なんだなっていうのが、これはわざとそういう文章として書いてるんだと思うんですけど、この時点で自分が可愛いというふうに思ってアイドルをやっているというのがわかるんですね。その前の段階でも結構ダンスとかなんですが、この子はバレエをやってたので、そのバレエをやってて、バレエでそれなりの成績を収めてて、そこからのアイドルなので、比較的こう、いろんなところで、割と自分でやろうと思ったことは成し遂げてる。ものすごく才能があるという言い方も変ですけど、ポテンシャルというか、そういうものを持った子だと思うんですよね。で、それを最大限に生かすためにの努力をしている、していって、そのノウハウが書かれた本というのが、このコンプレックス力という本になるんですが、なので、まあ最初にっていうか先週言った通り、これを、例えば、実践できたとしても、すべての人がそうにはならないし、もちろん大切なことだし、みんなが、それをやっていくことはとても大切なことなのかなというか、できればいいのかなと思うんですけど、そもそもそれができないから、そういうふうにはならないというのが、自己啓発本ではよくあることなんですが、そういう話になってるんですね。例えばですね、第2章、今いる場所からはみ出す方法というところかで、目標は声に出すことで叶うと言ってるんですが、そんなことはないですよね。まあそんなことはないって言い方すると、まあそういう風な捉え方をしてるからダメなんですよって言われてしまうかもしれないんですが、実際はそんなことはなくて、やっぱりどこか成功する人というのは選ばれた人なのかなという感じはするんですが、まあこれはでも何ですかね、この本は内容的にはかなり気持ちいい作りになっていて、主人公の、まあ、須田あかりさんが書いてるので、主人公は須田あかりさんなんですけど、主人公が主人公らしいというか、前の非選抜アイドルの中谷さんの作品も、一つの物語になるように、一生懸命工夫されて書かれてると思うので、主人公らしいといえばそうなんですが、この須田あかりさんに関して言うと、まあ、さっきも言ったように、ポテンシャルというか、その才能をすごく持っている方なので、やっぱりそういうものっていうのは輝いてきますよ。なので、何かがあっても、まあいろいろな対処の方法で、成功に結びついているというか、きちんと成し遂げてるんですね。その辺が物語としてとても楽しいというか、しかもその成功が次の壁になっていて、その壁をさらに変えることで、さらに上のステージへと上がっていくという、この成長の仕方が、まあ実際に起こっていることなので、そして実際に成長したということなので、違和感なくその構成が組まれているというのは、当たり前のことなのかもしれないんですけど、すごくよくできていて、物語としても、かなり楽しめるようになっています。実はこの須田あかりさんですね。この時点では、ブスから神セブンという帯がついてるんですけど、神セブン、まあ神セブンっていうのは本来、AKB 総選挙を2回か3回やった時に、上位の7組っていうのが変わらなかったので、神セブンと言われてたと思うんですけど、そこから7組、その7人目までに入ることを神セブンと呼ぶという形になっちゃってるんですけど、須田あかりさんがその7人までに入ったというところまでお話が終わってるんですね。一回こう総選挙を少しずつ独自のノウハウで上がっていく、少しずつではないんですけど、結構最初の方からいいところにいるんですけど、 まあ、一回下がるんですね。うまくやってるつもりが下がってしまって、まあ、これは結果で下がったからこういうところが悪かったんだって言ってるとも言えるんですけど、その後にこうある種復帰ったりとかすることで魅力が上がって、まあ、最終的に神セブンという形になってるわけですけど、話はここで終わっていなくてですね、この本を出版した後に彼女は結局じゃねえな、今の時点で2位とかに入ってますね。総選挙に参加してる人間がまたちょっとメンバー的にも違うので全く同じ状況ではないしれないんですけど、まあ、続けることでさらにこのノウハウを続けることでさらに上にも行っているというところがこの本の説得力にはつながってるのかなと思いますね。ちょっとアイドルが書いている本だからという理由で読まないのがもったいないぐらい、自己啓発本が好きな方には読んでもらいたい、そんな本になっていますので読んでみたらいいかなと思いますね。こんな感じで時間になります。根岸でした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。